ひばりクラブお聞きの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今、日本というシリーズで、これはまあ、徹底的にやりたいんですが、かなり自民党の総裁選とかですね、それから衆議院議員選挙とか参議院議員選挙っていうのが来年もありましてですね、まあ、そういう時に我々が現在直面している政治的な問題とはどこにあるのか。私たちが苦しんでるのは何を苦しんで、まあ苦しまなくてもいいけど、楽しくないって言ってもいいんですけどね、問題点があるという。それをちょっとここで挿入的にですね、まあ、政治の季節ということで、入れてみたいと思いまして、今日お話をいたしますが、結局ですね、まあ、今政治はまあひどい状態にはなってるんです。それはまあ明治の時からもですね、そうでしたし、それから戦争の後の高度成長の時もそうでしたけども、政治家が一応ですね、当たり前ですけど、政治家がまあ政治をしよう、日本を良くしよう、それにはどうしたらいいかっていうことを考えておられましてね。国民もそれに興味があって、そしてまあ選挙でそういう方が選べてるということだったんですけども、まあその一つの理由はですね、まあ日本は実は民主主義っていうのはですね、大変な国民の苦しみがあって、まあ、例えばフランス革命なんかそうなんですけども、まあ、非常に圧迫された人たちがいて、まあその人たちが暴動を起こしてですね、あの時はまあすごかったですね。ご婦人方があまりのひどい生活に耐えられずにですね、まあ武器っていうかご婦人ですから、砲器とかですよ。まあそういったものを手に持ってですね、それでバスチーユ監獄っていうところを襲撃したんですね。もちろん直接的に襲撃したのは男性ですが、その、こう、なんていうか、後ろ盾になったのが女性の大きなデモだったんですよ。まあね、今のデモと違いましてね、表現の自由も何にもない時のデモですから、あるいは、まあそういう人たちに、軍隊が発砲したらすぐ死ぬと、まあ、いうような危険の中でね、バスチーユ監獄の強襲が行われましてね。それが元になって、フランス革命っていうのが起こったわけですね。それで王政が倒れて、で民主制になったんですけど、まあ、それはやっぱりなかなかね、この世の中ってのはすぐ変わらないわけで、その後すぐナポレオン皇帝が現れる。またそれが民主制になる。と今度ナポレオン三世っていうのが現れて、また、王様っていうか、帝政っていうかね、帝政フランスになる。それがまた、南月革命つって、何回も革命を繰り返して、3回ですかね、革命が。そしてやっと、現在のフランスの民主制っていうのができたわけですね。で、このフランスの民主制を横で見てたヨーロッパ各国がですね、19世紀に次々と、民主主義っていうのを確立していくわけですね。まあそういう歴史があって、みんなが政治家のことを聞いてということでなってたわけですけども、まあ日本はそういう波を受けなかったっていうか、徳川幕府から明治政府になるときにですね、まあ、いろんな経緯があって簡単には言えないんですが、まあ簡単に言えば西郷隆盛と勝海舟の会談によってですね、江戸城無血開城ということで、現実的には封建時代から民主制の時代にですね、一気に変わってしまった。つまり国民ほとんど関係なく変わってしまった。そこはまあ日本人の素晴らしいところではあります。それから明治時代、大正時代ですね、立憲民主主義でしたから、まあ今のイギリスみたいなもんですね。まあ一応天皇がいて、天皇は普段は政治に関与しないと。だけども一応どういうことかということを聞くというぐらいから少し強いかな。まあそのぐらいの立場でした。その時には議員はですね、まあいわば名誉職だったんですね。まあ、貧乏でもいいけども議員になりたいっていう人と、それからまあ、こうなり名を遂げたから議員だっていう人と、まあそういう感じだったんですね。まあ、いわば半分は貴族政治とも言えないことはなかったんです。そういうことで、戦争、この前の大東戦争まで、日本の民主主義っていうのは来たわけですね。それで戦争が起こって、マッカーサーが5年間ぐらい占領してたわけですね。 まあ、その間に現在の日本国憲法及び選挙制度及び議員の待遇なんかが全部決まったわけですね。で、それまで日本の議員さんの報酬ってのは非常に少なくて、まあ、いわば、コーナーに名を遂げた人がね、お小遣い程度もらって議員をやるっていうことだったわけですよ。それで、マッカーサーは間違えたんですね。まあ、マッカーサーがもちろん軍人ですしね、アメリカ人ですから、まあ、日本の歴史を十分に知ってたわけではないんでね。で、どういうことしたかっつったら、議員の歳費って言いますか、報酬をね、すごく上げたんですよ。つまり、マッカーサーの考えはですね、まあ簡単で、議員の待遇を良くすれば、貧乏な人も議員になれる。日本国を良くしようと思って議員になる。日本国ばかりじゃないですね。ある市なら市、名古屋市とか愛知県とか、良くしようと思って議員になるという人が議員になれるってことで、始めました。ですから、報酬はブンと上がったわけですね。まあ、現在は、まあ、いわば、成功したサラリーマンクラスっていう感じよりか少し大きい時もあるんですね。そういうふうになりました。それで、それの理想に沿ってですね、だいたい1990年ぐらいまで、つまり40年間ぐらいはですね、マッカーサーが期待したような政治になりました。しかし、その後ですね、だんだんだん徐々に徐々にですね、お金のために政治家をやるという人が、比率が増えてきましたね。まあ、それの典型的な一つが世襲ですね。政治に世襲がどんどん現れるというのはそれほどないんですよ。まあ、諸外国でもね、世襲がないわけじゃありませんが、まあ、せいぜい、まあ、30人に1人とか20人に1人ぐらいが2世であって、かつ、二世の人が、まあ、一人か二人いるっていう感じなんですね。ところが日本なんかは今、例えば自民党の首相の候補者の半分以上が世襲だとかね。まあ、そういうような、まあ、感じになった。これは革命なくして民主主義になった日本のある意味じゃ宿命なんですね。で、革命はまあ、人がすごく死ぬんで、もちろん革命なくして民主主義になることはいいことなんですが、国民がね、民主主義は何たるかってことを自分で体験してないんですね。僕はこの前、選挙運動つの自分の選挙運動ってやってよく分かったんですが、誠に、よく聞いてくれるんですよ。僕の言うことよく聞いてくれるんですね。ところが、自分が日本国を良くするためにどういう政治がいいかっていうことで聞いてくれるよりかですね、聞くことを楽しむったらちょっとダメなんですけども、それと日本の今後のこと、子供の今後のことをつなげながら政治家を選ぶっていう聞き方じゃなかったんですね。で、僕は非常に20日ぐらいっていうかね、その選挙戦を通じて感じたことは、その終わる時に感じたことは、あ、これはダメだと。理解はしてくれる。だけど政治とつながってないっていうふうな感じが非常にしましたね。で、まあ、そういう一連の活動と、まあ、約3年間の僕の政治活動というものを通じて私が思ったことはですね、現在の政治家はほとんどが金目当てなんですよ。その金目当てもですね、日本をどうしようかとか、名古屋市をどうしようかとか、愛知県どうしようかってことを考えた上で、まあ行動してるうちにお金が入ってくるっていうんじゃないんです。逆なんですよ。驚くべきことに、仕事がないから自分のサラリーマンができないとかね、商売がご商売できないから、自分はもう能力もないし、自分勝手で誰も相手にしてくれないから、市議会議員に立候補するとか、県議会議員に立候補するっていう人が、まあ、かなり多いんですよ。で、かなり多いという印象があったので、まあ、これひばりクラブでこの前お話しましたけどね、あるベテランの国会議員の人にはお酒の席で飲みながら、いやーねー、半分ぐらいは市議会議員と県議会議員の人っていうのは、就職できないから、ああ、立候補したっていう人みたいに感じますけど、どうですかねって言ったら、いや、武田先生、8割ですよって言ったんです。僕もそう思いますね。ですから、名古屋市を本当にどうしようか、愛知県を本当にどうしようかって言うと考えて悩んで議論して立候補するっていう人はほとんどいないんですよ、実は。だから、我々は誰に投票しても、その市議会議員、県議会議員の場合はですね、就職できないから、まあ、議員でもなろうかっていう人に入れちゃうんです。そうするとね、そういう人たちはね、口先は一応うまいんですよ。全部人の言ってることをただ言うんですよ。例えば、私は少子化に取り組む、少子化防止に取り組むとか言ってるわけですよ。で、僕ちょっとあると聞いたことあるんですね。だけど少子化ってのはこういう理由で少子化になってるので、 少子化が悪いってどういう点が悪いんでしょうかって聞いたんですよね。そしたら、それ喋れないんです。つまり自分で考えてるわけじゃないんですよ。少子化を防止するとか、子供を大切にするとか、なんか言えばですね、それ表になると思うことをただ表面上言ってるだけなんですよ。それからもう一つは、絶叫型ですね。日本が大変なんだ。日本を何とかしなきゃいけないんだ。これ全部嘘です。どうしてか、どうしてか、どういうふうにしてかっていうようなことをね、喋んない人っていうのはね、まずダメです。そういうことで、今回、まあ、自民党の総裁選挙とか衆議院議員選挙とかね、参議院議員選挙というものをちゃんとやるためにはね、やはり日本人が、まあ自分たちが革命をして民主主義になった。それを守るんだってやっぱ意識がいると思うんですね。それで、お金を目的じゃない人に投票せんといかん。それから、もちろん自民党の総裁選は僕ら投票権ありませんが、それでもお金を中心とする人はダメだという意思をね、もうあらゆる時に示さんといかんと思うんですね。ところが今は国会議員もほとんどの人がお金目当てなんですよ。だから自民党の裏金問題が起きるんですよ。で、もう国民に税金ばっかかけるのに、さらに今度、総裁選の時にですよ、また税金を新しくかけるっていう人が出てきてるんですよ。だからいかにね、もう狂っちゃってるかってわかるわけですね。高度成長の時、つまり日本の政治がまあまあまともにいってる時は、私たちが100万円稼いだら、国に納める税金だとか年金の拠出金だとか、医療用の健康保険なんか全部合計して収入の 23% だったんですけど、今は収入の 50% 半分を越したんですよ。それはね、当たり前なんで、お金のために議員になってるわけですから、なんとかごまかしてお金を取ろう、なんとかごまかしてお金を取ろうっていう人ばっかを我々が選んでる。我々が選んでるんですよ。その人たちが国会議員も含めてほぼ8割なんです。ですから我々今度の選挙っていうか自民党の総裁選に対する我々のコメントもそうですし、いろんな意味でそうなんですけども、とにかく絶対にお金を目指してる人に投票しないってことなんです。まあ見分け方は何かって言ったら、そういう明らかな人はもう排除すると。ね。明らかな人は排除しないといけませんね。例えば自民党で裏金取ってる人とか、市議会議員、県会議員でお互いになんか選挙事務所に行って封筒からお金なんか渡してるような人はもちろんダメと。そういう匂いのする人は人間わかりますからね。お金の匂いっていうのは必ずするもんですよ。まあ、屋敷が立派な人とかね。大体政治家が金儲かるってことないんですから。金儲かるってことないのに住んでるとこは立派だったり、立派な車に乗ってたり、そういう人全部ダメですよ。それはね、名古屋市だったら河村市長を見ればわかりますよ。彼は絶対に金に手をつけないし、決まってるお金の3分の1ぐらいしかもらわないしね。そういう人でしょ？どうなるかっていうと、軽自動車で通ったり、まあ河村事務所見たらわかりますけど、貧弱なとこに住んでますよ。それは河村市長ばかりじゃないですね。昔、林町のとこで力を振るって、まあ首相よりか力があるって言われた土光さんなんかはね、神奈川の家はまあ、本当にこう普通の庶民の家だし、自分の奥さんと一緒に朝は目指し2匹と味噌汁とご飯っていうんで、2人でつつましく食べて、出勤してたわけですね。だから本当の政治家、本当の立派な人ってそういう人なんですよ。だからある意味じゃもう、自宅を見たりね、服装を見たりね、乗ってる車を見たらわかります。まあ車はね、軽自動車か軽自動車にちょっと、毛が生えたぐらいの車に乗ってなきゃダメです、もともと。だから見分け方は簡単なんですよ。車に乗ってね、黒塗りの立派な車に乗ってね、赤坂なんか行って飯なんか食ってるね、政治家で金目当てじゃない人っていませんよ。当たり前ですけどね。だから、まあ僕なんかもね、もうそういう人目の当たりにいつもしてるんですよ。大体議員がね、国会議員が食べに行く東京の料理屋なんつったらね、もう2、3万円のとこですから。もう行くとね、その、おかみさんの状態とかそういうのからプンプンしてますよ。匂いプンプン。ですからね、我々は金目当ての政治家かどうかは簡単にわかる。着てるもの、食べるもの、車、家、それから財産。これも高い人はもう、この際絶対に入れないってことです。そうしないと裏金問題ばっかになりますよ。 我々は全部税金が取られる、厳密にやる。これ税務署がね、政治家やらないのはなぜかったらね、あの税務署の一番上の方の人は誰が人事決めてるかって政治家ですから、だからダメなんですよ。まあ、いろんなね、今ね、こう政治活動してますけど、何が原因かったら我々がお金だけの人を選んでるからですよ。国民がお金だけの人を選んでるから結果そうなるんです。で、お金が欲しい欲しいっていう人の見分け方は簡単なんですよ。もちろん収穫が非常に進んでてね、その人を見たらこの人はお金欲しいんだなと思うことが分かる人はそれでいいです。ただ分かんない人もいますよね。だからまずはほとんど現在8割の議員がお金が目当てで議員になってるんであって、名古屋市どうしようとか愛知県どうしようとか日本どうしようとかいうことを考えてる人はまずいないということをまず分かって、そしてその人の服装、食べてるもの、態度でも分かりますよね。今どっかの知事がね言ってますけど、俺は知事なんだぞ。いや、僕何回も言ってるんですよ。あなた方はどこにも書いてあるように公僕ですよ。公僕と公の僕、つまり召使いってことですよね。我々が雇用してるんですよね。政治家ってのは我々が雇用してるんです。我々があなたは国会議員になりなさいとか県会議員になりなさいって命じてるんですよ。命じる人が一番偉いんですよ、もちろんね。社長なら社長がなぜ偉いかったら社長が採用し、社長があなた課長になってくれと言うから社長が偉いんであって、何でも決める方が偉いんですよ。民主主義ってのは国民が決めるわけですから。だから決めた政治家は国民よりか低くなきゃいけない。だけどまあまあ重要な仕事もやるんでね、国民と同じぐらいの給料は必要なんです。だけども政治家だけが2万も3万もするような飯を食いですよ。それから黒塗りの車に乗ってね、そんなことを僕らは認めてるからなるんで、今度の裏金の問題もそうですし、それから市議会、県議会の乱れってのはどこにあるかって言ったら、我々がお金目当てで議員になってる人を見分けることができないっていうことになりますので、今度は特にね、裏金問題で、首相も変わるわけですから、我々がしっかりしなきゃいけない。まあ、当たり前ですね。我々が主人ですから、それはしっかりしないと、それはダメだということになります。